州債権の概要。このセクションでは、州の債権債務について説明します。また、投票者が投票案件とされているいくつかの債権法案を承認した場合、州の公債負債の償還に財務的にどう影響するかについても議論しています。州の債権とその費用。債権とは、政府や企業が資金を借りる方法です。州は投資家に債権を販売して、これらのプロジェクトの資金を前払いの形で受け取り、一定期間にわたり利息とともに投資家に返済します。州政府は主に橋、ダム、刑務所、公園、学校、公職ビルなどのインフラプロジェクトの計画、建設、改築の支払いのために債権を使用しています。債権を使用する理由。債権を発行する主な理由は、長年にわたり市民にサービスを提供するインフラの拡充です。債権を購入して、こうしたプロジェクトへの資金供給を支援することは、現在と将来の両方において、市民にとっても非常に理にかなった方法です。さらに一度支払うのが難しい大規模なプロジェクトコストの支払いにも最適です。債権の主な種類。州が使用する債権は、主に一般保証公債と歳入公債の2種類です。一般保証公債と歳入公債の違いの一つは、その償還方法です。州は、州の一般基金、教育、刑務所、健康管理、その他のサービスの支払いに使用する州の主な運営用アカウント、を使用して、一般保証公債を償還します。一般基金は主に歳入及び消費税収によって支えられています。歳入公債の償還には一般基金からだけではなく、資金を提供したプロジェクトの使用料、橋の通行料など、といった他のリソースからの資金を充当させます。州の一般保証公債と歳入公債は、承認方法も違います。一般保証公債は、有権者の承認を得て州が発行しますが、歳入公債は通常承認を必要としません。債権ファイナンスの費用はいくらですか？債権を売却した後、債務が返済されるまで、州はその後、数十年にわたって定期的な支払いをします。これは家庭が住宅ローンを支払う方法に非常に似ている。金利があるため、州は前もって資金を供給するプロジェクトより、債権での資金を供給するプロジェクトの方の支払い額がいくらか多くなっています。追加的なコストの総額は、主に、金利と債権の返済期間に応じて異なります。債権と州の支出。一般基金債務の額。州には一般基金を使って元金と利息を支払っている債権が約800億ドルあります。さらに有権者と立法機関は約380億ドル分の未発行の一般資金による債権を承認しています。追加プロジェクトへの基金調達のため、これらの債権のほとんどは今後数年間のうちに販売される予定です。現在、州政府による毎年の一般基金からの債務返済額は約70億ドルになると予想しています。この投票項目一覧表の提案。この投票用紙には一つの一般保証公債に 関する法案があります。提案14では、カリフォルニア州は主に幹細胞研究及び新たな医療法の開発のために55億ドルの借り入れを許可します。この選挙が債務支払いに及ぼす影響、この投票項目一覧表に記載の一般保障公債法案の完済にかかる予想総額、括弧金利を含む括弧はおよそ78億ドルです。この総額は約30年間で平均約2億6000万ドルに相当し、一般基金から債務に支出している額より約 4% 多いです。実際の金額は債券販売の具体的な内容によって異なります。この選挙が債務返済に使用された州収入のシェアに及ぼす影響、一般基金歳入から公債負債の償還に充てる年間の割合が州の債務状況を示す指標の一つです。これは州の債務返済率括弧 DSR 括弧として知られています。これらの収入は借金を返済するために使われなければならないため、大学の運営や健康管理への支払いなど他の州のプログラムに対して使用することはできません。図1に示す通り、現在の DSR は約 4% です。有権者がこの投票項目一覧表で提案されているすべての債権を承認しない場合、すでに承認済みの債権における州の DSR を予想すると、今後数年は増加するものの、2021から2022年の 4.7% をピークに下落を始めると思われます。有権者がこの投票項目一覧表に記載されている一般保障公債を承認した場合、DSR は今後2年間と比較して 0.2% 増加すると予想しています。州と投票者が将来的に追加債権を承認すれば、州の将来の DSR は図に示すよりもより高いものになるでしょう。図1、一般基金債務返済率。一般基金歳入のうち、債務返済に充てられた資金の割合、すでに売り出し済みの公債、承認済みだが未売り出し、2020年11月の投票による公債。